This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club. 呪い殺すぞ。出て行け。あなたの隣の住人はどんな人ですか？
This is Baba Boshi Station.
By Love Peace Club. インターネットラジオ、ババボシ北原みのりです。今週私はまあこのニュースはとても気になりました。まあ、何度もテレビで流されたり、インターネットでもね、トップ扱いになっていたので知ってる方も多いと思います。呪い殺すぞ。出て行け。と臨時にね、ずっと言い続けて、洗剤とかそういったものを壁とかに投げつけた、そんな女性が迷惑条例で逮捕されました。60代でね、夫と2人暮らしの女性だったんですけれども、こういうニュースさ、何年か前にもありましたね。何年か前なのかな、奈良の騒音おばさん、あの人もすごかったよね。ラジカセ持ってさ、どんな音楽だったっけ、すごい音楽を近所中に流していて、彼女も捕まったけど、その時も顔とか何から何までプライバシー全部明かされたような、すごい報道のされ方だと思うんですけれども、騒音おばさんなんてね、名前までつけられちゃって、でこの呪い殺すぞって人まだ名前ついてないんですけれども、どんなおばさんになってくんだろうとね。おばさん呪い殺すぞ。いやでもすごい複雑な気持ちになりました、このニュースを聞いていて。というのは、一つはこういうご近所トラブルが普通のさ、ワイドショーならまだしも、本当ニュース23とか23でやったかな、でも普通のニュースで結構大きな扱いで流されたりとか、あともう一個、騒音おばさんとかそういうことではないけれども、高速道路で当て逃げした人をビデオで撮っていて、それをまあ被害者が警察に何度も足を運んで、ね、この人にぶつけられましたって、ね、ナンバーもきっちり映ってるのね。テレビの中でも、車の中で運転しながらビデオ撮ってる、そういう装置があるってことも私知らなかったけども、それを警察が相手にしてくんないから、まあ、YouTube、 インターネットの YouTube に流したところ、その人のさ、身元全部バレちゃうんだよね。私が見たのも10時のニュースだったと思うけれども、加害者と言われてる男性が、まあ、顔ぼかしてあったけど弁明してたりとか、結構大きな扱いで出てたんですよ。不思議、ものすごいローカルニュースな気がするというか、こんなさ、町内会の新聞とかで出てくるようなぐらいのちっぽけなニュースじゃないのと思うけれども、なんかあれぐらいのニュースになるってことは、どっか人の心をさ揺らす何かあるんだろうなというふうに思うんですよ。という私も、この騒音おばさんならぬこの呪い殺すぞの、何この人は、巫女、なんか何こういうこと、人を呪い殺す人の職業ってあったよね、昔あったかなそういうような人のなんか、やっぱどっか思いを、ね、寄せてしまったりとか、で自分自身も、まあ、マンションに住んでるんですけども、今近隣のトラブルないけども、今まで、バーボシでも何度か話したけれども、すごい近隣トラブルが、何年か前に私もあったりしたので、人事じゃないなって気持ちもあるんだよね。さて、だからなんか今日は近隣のトラブル、そしてそのカメラ、監視カメラ、自分たちの生活の中でそういうのちょっと増えてるような気がしませんか。近隣のトラブルでちょっとしたことですごく逆ギレしたりとか、ちょっとなんか物事頼もうとするんだけども、頼むとすごく関係がまずくなってしまったりとか、あと一方で自分たちのマンションとか、道とかでもいっぱいつき始めてるじゃないですか、監視カメラが。そのカメラっていうのはどういうふうにあなたたちは、私たちはね、見られてるのかとか、そういうようなことを、なんか考えています。そんなことを今日は話していきたいなというふうに思っています。インターネットラジオバーボシ、今日も最後まで聞いてください。
バーボシ by Love Peace Club。
今日は2つのことを聞いてみました。あなたの周りの近隣トラブル教えてください。監視カメラって必要？
体験した近隣トラブルっていうかですね、最近僕引っ越したばっかりで、で引っ越してゴミの出し入れで、家に誰が書いたか分かんないですけど、ちゃんとゴミの分別してください、新しく引っ越してきた方へ手書きの手紙が入ってきて、あれはかなりへこみました。なんでかっていうと、ゴミの分別ものすごいしっかりしてるのに身に覚えがないわけですよ。それでおかしいなと思ってしばらくするとですね、 そのちゃんとした燃えるゴミの日じゃない時に燃えないゴミの日じゃない、燃えるゴミの日なのに燃えないゴミを出してたりとかしてる人がいるので、明らかにうちじゃないんですけども、手紙がもちろんその匿名で入ってまして、そうするとマンションのエレベーターで一緒になる人、一緒になる人が全部こいつが出してきたんじゃねえかって不安になっちゃって、なんかそれトラブルの種を生む人っていうのはいるんだなと改めてちょっと引っ越したばっかですけど思いましたね。
うちの近所のお宅で屋根の上に餌をまいて野良猫ちゃんに餌をあげてたお家があったんですよ。で普通のキャットフードとかじゃなくて生魚をあげてって、と夏場とかって食べ散らかしちゃうじゃないですか猫って。でそれの匂いがひどくて、それでちょっとご近所さんからそこのお宅にみんなでちょっと苦情言いに行ったことはありますけど。
監視カメラ、自分が必要とするところは全く僕ないんですけど、そんなに人信用していいのかどうか分かんないですけど、電車につけるべきじゃないですかね、電車の中に監視カメラ、朝とかで痴漢とかね、すぐ捕まるんじゃないかなと思うんですけど。
意識しないけど、なんかその公共の場でもそういう犯罪とかが多発しているようなところとか、逆にこれから犯罪が起こりやすそうな場所にはそういうのがついてると逆に予防にはなると思うんですけど、いらないところ、いらないところはちょっと分かんないかな。欲しいところ、うちって住んでるマンションの結局オートロック、表のところの玄関オートロックで入ると、そういうところにはちゃんと防犯カメラみたいなのついてるじゃないですか。だけど一回中に入っちゃうと、例えばその自分の住んでる階の廊下には別に防犯カメラが今ついてないんですよね。と例えば宅配屋さんとかが荷物を持ってきて、例えばそのマンションの中に何個も配達する場所があるとすると、宅配ボックスがあるのになぜだか宅配ボックスに入れてくれずに自分家の前に置き去りにされてたりとかっていうのがあって、そういうことがあるとやっぱりちょっと防犯カメラでもあって、どうしてそういうふうにされたのかっていうのが分かるといいなとは思いますけど、ただあんまりカメラって私自身はあんまり好きじゃないので、できればない社会になってほしいですけど。
何かの用事で行った雑居ビルというかオフィスビルだと思うんですけど、トイレが、階にあるトイレ、を使っている事務所の中にあるんじゃなくて、階に一つずつついてる、一階ずつについてるトイレの入り口に監視カメラが思いっきりトイレの方向を向いてついてるのを見たときに、トイレには必要ないだろうって思ったことはありますけど、向きがね、逆なら廊下を向いてるなら分かるんだけど、トイレの入り口の方を向いてるっていうのはちょっと私には消せなかったっていうのはありますけど、なぜトイレに向いてたのか、あれは不思議な現象でしたね。
今回ね、この、経験ありますかっていうのことをいろんな人に聞いてみたんですけど、結構みんなね、 あるある、私当事者だったとか、そういう人いるんだよねというような話が、いっぱい出たりとか、監視カメラについてもいろんな意見があるなというふうに思ったんですけれども、よくさ、監視カメラに関しては私本当ね、悩んだんですよ。っていうのは今住んでるマンションで、ある日ね、チラシが回ってきたの、チラシっていうか回覧板回ってきて、監視カメラをつけるかどうか、なんだマンションの組合じゃなくて、なんていうんだ、管理組合で協議しますと。でそれは住んでる人たちがみんなでお金出し合ってやるものだから、どうしますかっていうようなね、で反対か賛成かみたいなことを、出してくださいっていうような話 でやっぱり住んでる、毎日毎日で入りするところにカメラがあるっていうのは私は気持ちいいことじゃないから嫌だったのね。嫌だったんだけども、私の住んでるマンションは結構家族で住んでる方が多くて、で子供とかねいて、でちょうどその頃なんで監視カメラをつけますかっていうふうな話になってたのは、子供がエレベーターの中で殺されたとか、そういうような事件があった直後ぐらいだったと思うんですよ。その時にエレベーターの監視カメラというか何かが役に立ったっていうの話で、これをつけましょうっていうのは流れがあったと思うのね。で私はもし自分が親だったら万が一のためにつけようっていうふうに思うかなとかさ、 思ったりしたんだけども、でも自分の中では嫌だ、そんな監視社会っていうよりはむしろなんかいろんな人がさ、なんて言うんだろうな、あもうここですごい難しいんだよね、ね、監視社会は嫌だって言葉で言うのは簡単だけど、でも実際にあの、まあ、恐怖を感じる人がいるとしたら、まあ、やったらいいんじゃないですか、もうもやもやもやもやもやもやさ、もう一人で苦しみ、 たかが自分の住んでるマンションの組合員から来た手紙にもう悶々として、で結局返事はせずにあの、まあ、スルー無視しちゃったわけですよ。そしたら、まあ、あの多数決でうちのマンションにはあのカメラがつきました。で入ってくるとピカってさ照明風 の、ま、あのカメラなわけよ。で一瞬わかんないが本当にちっちゃい監視カメラで人が近づくとピカって光るさものあるじゃない、最近それがあのカメラにもなってるというタイプのものなんですよ。だから日々の生活の中で、あ監視カメラだみたいな、カメラはこっち見ているわみたいなことは意識せずに、あの実はついたことすら私気づかずにね、あのしばらく生活してたんですけども、ところがある日あの事件が起きました。なんと私の自転車がですね、あの駐輪場に置いてたにもかかわらず盗まれたんですよ。ある日ね、まあ、自転車で私まだ家からラブピースクラブまでね自転車で通ってるので、うんふんと言って、まあ、朝さ自転車乗ろうと思ったらないのよ。もう物気の殻ってこういうことだなと思ったんだけども、その駐輪場はマンションの入り口から結構奥に入ったところで、あの、まあ、10人しか入れないとこなんですよっていうところもあって、私まあ鍵かけてなかったんだよね。そう、それ言うとさみんなあんたが悪いっていう人いるんだけど、どういうこととか私は思うよ。鍵かけてなかったのそりゃしょうがないよ、盗まれてもってね。これ100人あ10人ぐらい友達に言ったらみんなそう言うの、腹立つんだけど、鍵かけてなかったら盗まれても当然だっていう風にいつからあなたたちは思うようになったんですかと私は聞きたいんですけど、でも自分家のマンションの敷地内に置いておいて、しかもさあの普通の置いてあるっていうよりも、なんて言うんだろうな、ちゃんと番号が振ってあってカチッカチッってあのタイヤを入れ込むような感じで出すのに結構時間がかかるタイプのものですよ。そこに置いといたものはまあ盗まれたと。で私はあの、まあ、とても気に入った自転車だったんですよ。数年乗っていた可愛らしいね大好きな緑色のかっこいい自転車で、本当ねあの物がなくなるってあまり私実はそんなに経験したことないかもしれないけど、盗まれるなんて初めてだったからどうしていいか分かんなくなっちゃって、で私がしたことはそうだこういう時のために監視カメラがあったって思ったんだよね。ああ監視カメラがあってよかったと思って、だって盗んだ犯人が映ってるかもしれないじゃん。でもう私ねそれで警察に電話をして、あのだってマンションの組合員の人にも電話をして、で自転車が盗まれたから被害届を出して、本当その時はね私の心の中では鬼が住んでたような感じ、その犯人を見つけ出してやるって、もう被害者としての正当性をもう出してね、あのカメラを見せてください、監視カメラを公開してくださいとかねって言って、そしたらマンションの人と管理組合の人とあと警察は立ち会いのもとで、あの私が、まあ、3人でねビデオを映ってるわけですよ。2週間か3週間分残ってんだよねデータがね。それをまあ見ることになったの。ちょうどいつ盗まれたかっていうのはっきり分かってるわけだから、その日のものを見ればよかったんですけども、でね、で見たんですよ。そしたら怖いなと思ったよ。あのね、一人のまあ若い男だったの、私の自転車盗んだのは。もう顔見ればすぐ分かるようなぐらいはっきりと顔も映ってて、であのそれがさすごい怖かったのが、迷いなく私の自転車に向かってるわけですよ。もう一寸の迷いもないの。だからもうこの人の自転車なのねって私も見ながらスルーしてしまって、巻き戻してすいませんもしかして私の自転車かもって思うぐらいに、外からパーッと入ってきて私の自転車を取って普通の顔して出てったの。ってことはその男は私がその自転車を、ま、毎日乗ってるってとこを見てたんだよね。見てて私がそこに置いて鍵をかけてない、鍵をかける習慣この女にはないってことまで見てたんだよね。でどういうわけかその日に犯行を呼んだのは、その日の夜私はねいなかったんですよ。帰ってこなかったわけ。それを見てたんだよね。それがすっごい気持ち悪いじゃん。ものすごい気持ち悪いじゃん。で自転車盗まれたことよりもその男が盗んだ態度に気持ち悪さを感じたわけで、うわーっと思って、でその男の顔はまあバッチリ見えるわけですよ。で街歩いたらきっとわかるぐらいの顔なのよ。でもねその時いろいろ考えました。この監視カメラは一体何のために役に立ってたのかと。 そう、なんかね、あの監視カメラが結構あの気がついたんだけども、その改めてビデオを見せてもらって、私が想像しているよりもマンションの監視カメラものすごくいっぱいあったので、私の自転車置き場のとこって四角になってるなと思ったんだけども、その四角にも私が気づかないぐらいのちっちゃなカメラがついてたんですよ。だからそのね、盗んだ男の顔がはっきり見えたんです。でもね、じゃ監視カメラって何って逆に思ったわけよ。監視カメラがありますよってことで、犯人を威嚇するものでなければ何のための監視カメラなのっていうさ、逆に私がそれを見て、でゲハスなんか役に立たないよ、あのあいましたねとか言って喜んじゃってさ、ゲハスとお兄ちゃんもさ、映ってましたねはーとか言って、でじゃあ今から写真撮りますとか言って、ビデオカメラをダビングするとかそうではなくて、なんかテレビカメラに映ったらじいじ映るような写真を、カメラを写真に写すわけ、カメラに。しかもさ、今時デジカメでもないフィルムのカメラでさ、本当あんた大丈夫なのそれ映ってんのみたいな、そういったのでパチパチ映ってて、ほいでその証拠写真として私の一緒にいたマンションの管理組合のおじさんを、あのなんか時計を見せてくださいとか言って、その時計を見せながらおじさんとそのモニターと一緒に写したことで証拠写真ですとか言ってさ、なんか仕事したつもりで帰ってんだけど、それから何の音沙汰もないですよ。捕まえる気もあんのかって話だし、そう、じゃあ私本当ね、あの何のためについてるのか分かんなくなりました。私は監視カメラが反対だったのは、やっぱり見られてるってことを毎日意識するっていうことがやっぱ気持ち悪いなっていうふうに思ったわけ。でもそれを意識しないためにカメラがすごくちっちゃくなってるじゃん。もしかしたらって思ったけども、街に本当にちっちゃな監視カメラっていっぱいつけられるような感じになってるんだよね。で技術もすごい進んじゃってさ、誰も気づかないようなちっちゃな監視カメラがいっぱいあるような感じのイメージがついちゃったわけで、泥棒も威嚇しないような、あなたこれ見てますよっていうさ、なんかほら変なさ、あの東京だけなのかな分かんないけど、あの天狗のさ顔をしたさ、あの黄色と黒のなんか人がさ、あの悪者注意だっけ、なんか見てるぞみたいなポスターよくあるじゃない。あれの方がよっぽど怖いよね。そのぐらいのインパクトで監視カメラも目立ってほしいわけよ。私は監視カメラですよっていう、ちゃんと存在を主張するような監視カメラじゃないと意味ないし、逆に怖いしっていう気がしました。皆さんどうですか、監視カメラ。そういう意味で私のマンションの監視カメラ改めて必要ないと思ったんだけども、監視カメラをもうだから壊したいわけよ。でもものすごいいろんな角度から監視されてると思うと、もう私はあの自分のマンションに帰るときにもすごく貧困法制な人間でいなければいけないような気分に今回させられたね。そう、いろんなところで見られている、それはすごい怖いことだというふうに思います。でその感覚に慣れてしまうことはとても怖いし、だけどもあの男のことを思うと怖い。でもその男はね、私を見て私のことつけていて、その、まあ、私の自転車をつけていてっていうことは、監視カメラがあろうがなかろうが、まあ、していたことなんだなって思うと、そうなんかすごい怖い気持ちになりました。でもこの恐怖っていうのは何をしたらなくなるの、監視カメラでなくなるの、それはわからないなというような気がしました。で、まあ、あなたにとって監視カメラは必要ですか。そんなことを、まあ、ぜひあの皆さんのご意見もください。メールは投稿するのボタンをクリックすると、私の方に直接メールが来ます。よろしくお願いします。 This is Bababoshi by Love Peace Club。インターネット番組バーボシ、今日はあの監視とカメラ、そして近隣トラブルのことを話していますけれども、まあ、皆さんの近隣トラブルね、何かあったらぜひぜひまあ教えてください。まあ、すごく憂鬱になりますけどね。でもそのニュースって私やっぱりね、こんな近隣トラブルってこんなに大きく騒ぐことなのっていうような気もやっぱするんだよね。でどっちかの言い分しかないじゃん。でやっぱりより過剰に攻撃した方がもちろんね、あの悪いってことになってるけれども、でもその奥に何があるのかとかさ、その背景って何みたいなところってやっぱニュースじゃね、あの上げられないとこだけれども、結局さ、その騒音おばさん、呪い殺すぞおばさん、結局ね、なんかね、やっぱ女の人がね多いと思うんだよね。もちろんゴミおじさんとか、あのまあ人殺しちゃう人とかさいるけれども、ずっと家にいて、まあ、私の体験も含めてなんですけどね、ずっと家にいて、やっぱ近隣のまあ家っていうのが自分の場所でね、でそこの周りを あのすごく支配的に思ってる、自分の生活空間であるところをすごく大事にしていて、だけども社会で自分は尊重されていないとか、周りの人に自分は尊重されてないんじゃないかっていうような被害者意識を持ちやすい、そういう環境にある人っていうのが、私は女の人がやっぱ多いような気がするんだよね。でそういう背景ってなんだろうっていうふうにやっぱ考えちゃうんですけれども、まあ、皆さんはどんな、ね、近隣トラブルを経験したことがありますか。で私は女の人が多いような気がするけども、まあどうでしょうか。そんなこともぜひぜひ聞かせてほしいと思います。でそのニュースなんだけども、やっぱ私ね、なんかその近隣の騒音おばさんもそうだけども、やっぱ安倍首相のさ顔色の悪さが本当最近気になるんですけど、あの人やっぱね怖いよ、何かものすごい怖いんじゃないかって気がします。うん。であの6月30日土曜日、永井愛さんの芝居、憲法9条は守りたいけれども口下手なあなたへというタイトルだね。あのそういった芝居があの行われました。1日だけの芝居なのでもうやらないと思うんですけれども、ものすごいねあの考えさせられました。というのはさ、やっぱ改めて思うよ、あの騒音おばさんとかね、呪い殺すおばさんとかね、その YouTube で画像が上がったとかね、あいつを犯人が逮捕しようとか、あのお前はあの汚い人間だとかね、罵り合ってる場合じゃないんだよ、本当に。そう、そんな気になりましたね。っていうのはその、まあ、救助についての、まあ、お芝居で渡辺恵里子さんとか、まあ、ラサール石井さんとかそういう人が出てきたんだけども、どんな話かというとね、まあ、救助のことをとにかくみんな話そうよっていうのは、まあ、お芝居なんですよ。それが、まあ、コメディータッチで行われていて、で一人こういう役が出てくるんです。あの平見喜次郎さんの役でね、世間話評論家で、その世間話評論家が何を言うかというと、まあ、大体の人にとってその世間話に上がらないものっていうのは実は大したことはないと人々は思ってることだと。そうで、憲法9条をこんなにも新聞とかメディアで騒がれていても、人々ね、まあ、家の中でとか恋人同士だとか友達として9条のことを話し合わないってことは、実はみんなあの大したことではないと思ってることなのではないかという、まあ、そういう世間話評論家が出てくるの。でそれに対して、じゃあその世間話に、ね、憲法9条を世間話にしようっていうふうに、まあ、主婦が立ち上がるっていう物語なんですよ。いやー、すごい面白かった、考えさせられました。そうだってさ、あの本当ね、あの言ってる場合じゃないって感じがするんだよね。その騒音おばさんの話、呪い殺すおばさん、そんな話じゃなくて、私たちが今喋んなきゃいけないこととか考えなきゃいけないことってここにあるんじゃないかっていうのは、まあ、芝居を見て本当そんな気持ちが高まってるんだけれども、だってさ、あのやっぱあの安倍首相がやりたかったことって、一番の目的は救助を変える、で軍隊を持つこと、で今の自衛隊をあのまあ、憲法に矛盾しないものにしましょう、そしてもうどんな国だってね軍隊を持ってるんだから、まあ、普通の国になりましょうってことを言ってるわけじゃないですか。そう、まあ、自衛隊を軍隊にする、それはどういうことかっていうと、やっぱ朝鮮、北朝鮮が攻めてきたらどうするかとかさ、ねえ、あのどっかから急に攻められてきたら何をしたらいいんだみたいなとこで、自衛隊の軍隊を持つ必要性があると、自分の国は自分で守らなければいけない。そう、これよく考えてみると監視カメラと一緒なんだよね、自衛隊の役割ってね。てか自衛隊とか軍隊の役割っていうのは、俺たちはこんなにお前たちを見張ってるんだぜとかさ、見てるぜとかさ、俺たち強いんだぜみたいなことを、まあ、言うためのもの、まあ、監視カメラですよっていう。でも監視カメラは人を攻撃しません。そうだから、なんかそこら辺さ、やっぱりあの考えちゃうというか、すごくなんて言うんだろう、ロジック的に使う人いるじゃない。で今回の芝居でもそういうシーンがあったんですよ。渡辺恵里子さん扮するパッチワークの先生、ご見飯なのね。でそれにラサール石が、まあ、パッチワークの生徒でいるわけですよ。で彼はね、救助を変えるべきだっていう立場 で渡辺恵里子さんが、ダメです、憲法は変えれませんっていうような話すると、ラサール石がセコムをつけてる人にそんなこと言われたくないなっていうわけ。で、渡辺恵里子さんは、セコムをやめますっていうふうにさ、まあ言うシーンがもうあって大笑いなんだけども、そう、だから、その憲法9条で、まあ自衛隊、軍隊がないってことは、その自分たちの家を守らないことだと。で、例えば道端で強姦されてもやられっぱなしでいることだし、例えば自分の家族が殺されてもそれを見過ごしにすることだ。それが軍を持たないことだと。 ていうような風なさロジック言う人本当にいるじゃん。でそうそう、だから本当自衛隊っていうのがその監視カメラと一緒だとかさ、自衛隊っていうのがあのまあ防衛としての平和を守るための必要なものだ、自分たちの安全を守るための必要なものだっていうふうにまあ機能していくわけですよね。でこのことに対してどう思いますかと。やっぱさすがながら愛さんだなと思ったんだけど、そういうような切り返しにどういうふうに答えるかみたいな答えが、まあ、全部芝居の中にあの含まれてるんですよ。多分これ戯曲になると思うので、まあ、全部言わない方がいいのかもしれないけど、ちょっと言うとね、どういうふうに言うかっていうと、まあ、さっきのことで、まあ、監視カメラは人を殺さないと、セコムの人間は警備員は人を殺しませんと。でもしね、自衛隊と、まあ、軍隊と例えば強姦を例えるならば、そのまあ人間にあなたいつ襲われるかもしれないから、毎日包丁を持って歩きなさいと言ってるようなもんだと、ナイフを持って歩きなさいと、襲われたら直ちに殺しなさいと、それでそれだけじゃなく襲った犯人の家族までむちゃくちゃにしなさいと、そこまで言わないと軍隊となんていう個人のその安全っていうのは比較できませんと。で軍隊の破壊力はどんだけのものかってことをやっぱりちゃんと認識しなきゃいけないっていうような、まあ、話なんだよね。そう、人が死ぬ、人を殺す、そのことの重みがないままに、そうなんか美しい国日本、普通の国日本みたいな、そういったところで行くことがやっぱとても怖いです。しかもあの顔色の悪い首相にとってがね、どんどん進めていくような感じ。私やっぱここは本当にあの政治のことよくわかんないけど、でも救助のこととか変わったらやっぱりすごい変わるんだろうなって気はするんだよね。今日はまあ芝居を見てきたせいもあるのかもしれないけど、そんな気持ちになりましたね。もし救助がなかったら、私たちのベトナム戦争にも日本人行ってたよね。そうしたら何人も死んでたよね。いっぱい死んでたよね。自分たちの、多分私の父親の世代かな、死んでたんだよね、いっぱいね。そういうことを思ったら、じゃあ日本はこんだけ、ね、経済的に発展してたかっていうと、そう、隣の韓国はベトナム戦争でいっぱい行って人がいっぱい死んでるんですよね。そう、そういうことが、まあ、戦死した人たちがいっぱいいるっていう状況がなかった60年間の重みっていうのは、私はこんなすごいことはないっていうふうにやっぱり思うよね。で救助について、やっぱね、政治の話ってさ、友達としにくいとかあると思うんだけど、やっぱ生き死にに関わることだから、やっぱ話そうよって気がなんか今日はすごくしました。あなたはセコもやめますか、それとも救助やめますか。そんなセリフがあって、最後に1個、渡辺えり子さんのセリフ、普通の国になろうよっていうラサール医師にこう言いました。私は普通は嫌です、特殊がいいです。そう、いいじゃない、特殊で個性的なね、どこでいたいじゃないですか。そんな気持ちになった1週間でした。
This is Baba Boshi Station by Love Peace Club。
インターネットラジオババボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。ババボシ、最近数ヒット数が伸びてるんですって。どうもありがとうございます。で今月は17万ヒットを超えたということで、なんかもうお祝いしましょうねみたいなことを今ね、みんなで盛り上がってるんですけれども、韓国からのアクセスもすごく多いと聞きました。友達が言うには、その日本語を勉強するか、学生さんが、韓国人が聞いてるんだよっていうふうにことなんですけども、私の日本語でね、大丈夫ですよ、安心してください、もう完璧ユニだよということで、まあそう、これからもよろしくお願いしますなんですけれども、この番組で聞き方が2つあるんです。プレイボタンを普通に押すと、まあ、普通にね聞けると思うんですけども、もう一つポッドキャスティングというやり方もあって、まあ、説明で書いてあると思うんですけども、iTunes とかにそのドラッグすると、毎週毎週更新すると自動的に、まあ、メルマガみたいに更新が普通、なんていうんだろうな、簡単にできるということなので、よかったらそっちの方も試してみてください。いや今週はでもね、なんか本当に永井愛さんの芝居を見て、救助とかその政治っていうと、私本当やっぱりさ、政治家の顔が嫌なのね。本当にね、本当政治家で生き生きというかね、目が綺麗でなんか信用できるなって思う人って本当に数少ないですよね。でやっぱ政治やればやるほどどっかよどんできちゃう感じのぐらいに、
そう、でもね今回の永井さんの芝居を見てとても思ったのは、その政治の力っていうのはやっぱ言葉の力なんだなってことを改めて感じました。だからその北朝鮮がとかさ、なんか中国がとかさ、竹島がとか言って、もう日本ってもう周りの国とみんな仲悪いじゃん。でもだからそういう仲悪くしといて、で攻めてくるか自衛隊をって言ってるのは、もう政治家としてはもう終わってるっていうような話だなっていうふうに改めて思いましたよ。政治の役割は仲良くすることってね、外交能力を高めることで、なるべく危機を回避していく、それはもう言葉の力でしかないわけじゃん。だけどあえて靖国行くなって言ってても靖国行こうとするし、憲法9条変えないでくれって周りの国みんな思ってるのに、アメリカしか9条変えろって言ってないのに、ね、中国も韓国も9条変えてほしいなんて思ってないのにあえて変えようとしてるし、日本が周りの国とね、近い国と仲悪くして、そうで攻めてくるかもしれないって言ってるのは、これこそマッチポンプっていうかね、あの呪い殺すぞって人に言っといて呪い殺されたら怒るみたいなさ、もう怖いじゃない。そう、そうおばさんも、あの呪い殺すぞおばさんも、これはもしかしたら本当に私たちというか国の姿かもしれないよね。でもそう突然そう国が襲ってくるってことはなく、そのまでにやっぱ仲悪くなる過程があるわけじゃない。誰だってさ、そのそうおばさんだって突然そうおばさんになったわけではなくて、何がきっかけがあったりとか、でどんどんひどくなっていく、エスカレートしていく過程があったわけじゃない。でそこまでならない前に何かをするってことが言葉の力だったりとか、まあ、政治の力なんだなと思うと、やっぱり政治家の人には顔色のいい元気な言葉の生身の言葉を話すような人になってほしいものだというふうに改めて思いました。ということで、まあ、はあ、皆さん隣人とうまくやってますか？あなたの周りに監視カメラはいくつありますか？インターネットラジオバーバシ、最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club.